は集会の前なんですけれども、一曲賛美をしながら、そうか、はい、じゃあ、ですね、みんなで一緒に賛美をしたいと思います。予告通り、友よ歌おうシリーズいきたいと思います。みんなで花園賛美しましょう。
みんなで
みんなで花園作ろう、花を咲かそう。世界の人に御神の愛の花捧げましょう。
福音の種を、
福音の種をまこう。花を咲かそう。あの頃込めて十字架の御言葉を伝えましょう。
御神は、
御神は人々を愛し、一人の御子は増やし、救いの道を備えてくれた。みんなで花の夏季を、花を咲かそう。世界の人に痛みの愛の花捧げましょう。
雨の日も、
雨の日も種をまこう。花を咲かそう。風の日も種をまこう。御言葉を伝えましょう。悪魔の茨が晴れて、辛い時も力を合わせ、十字架の御言葉を伝えましょう。
やがては、
やがては光輝く緑の季節となって、喜びの歌湧き上がるのだ。みんなで花の月よ、花を咲かそう。世界の人に神の愛の花捧げます。
やがては、
やがては光輝く緑の季節となって、喜びの歌湧き上がるのだ。みんなで花園作ろう、花を咲かそう。世界の人に御神の愛の花捧げましょう。
それでは今から、これからこの後の時間ですね、東北選挙プロジェクトの、ご紹介の時間を持ちたいと思います。では、東北選挙プロジェクトの委員長である林明信先生、よろしくお願いいたします。
皆さんこんばんは。東北選挙プロジェクト委員長の、東林修がキリスト教会の牧師の林です。ちょっとジャージで切ってしまいましたが他のメンバーはちゃんとネクタイしてますんで、はい。東北選挙のために、お祈りとそれから、献金を感謝いたします。献金今年450万目標にしておりますけれども、予測ラインよりも多く捧げられてきておりますので本当に感謝しております。今日は30分時間があります。前半を、現地責任者の盛岡南教会大塚文明先生と、それから、東北選挙に使わされている、斉藤充先生に、前半話していただいて、後半15分は、皆さんからの、質疑応答の時と、したいと思いますので、よろしくお願いします。 斉藤充先生が、今東北、岩手の方、沿岸の方で活動しているんですけれども、東北選挙に、斉藤先生を使わしているのは、誰でしょうか、皆さんが使わしてくださっているわけです。じゃあ東北選挙は、誰がやってるんでしょうか、それは、私がやってるわけでも斉藤先生がやってるわけでもなく皆さんがやってくださっているということで、まあ、献金してくださることによって、その方は私は東北選挙やっているんだということになると思いますので、万が一まだもし献金されてない方がもしおられたらぜひお捧げくださって、東北選挙は私がやっているんだと皆さんが言っていただいて、進めていただきたいと思います。じゃあ、大塚先生と斉藤先生お願いします。
こんばんは。貴重な時間をいただきまして、震災から4年と半年が経ちますけども、私たち の教団の働きとして被災地また本当に過疎地方の地方に神の愛を注ぎ続ける、また具体的に御言葉の教師働き人を送って、これからも私たちはこう日本の魂の救いのために一致してやっていくという働きです。なかなか働きがですね、こうダイレクトにこうお知らせする機会がないので、今日は画像とまた本物の教師と一緒にですね、ご紹介したいと思います。じゃあ現地 の働いてくれて斉藤充先生です。よろしくお願いいたします。
皆さんこんばんは。本物かどうか分かりませんが、教師の斉藤です。まずですね、本当に皆さんのお祈りの結実として、このように働き人が、まあ、三陸沿岸岩手の沿岸に使わされていること、皆さんと共にこうして、スライドを見ながら確認できることを本当に主に感謝しております。ぜひこれからも祈っていただいて支えていただければと思っております。まずお手元にですね、東北選挙プロジェクト近況報告という、まあ、ペラの1枚の紙があります。まあ、これが現状の一番ホットな近況報告となりますので、これを見ながら少し写真を見ていただいて、まあ、ぜひですね、愛はイマジネーションだと言いますけど、こう愛を持ってイメージしていただいて報告を聞いていただければと思います。じゃあスライドショー大塚先生と僕のこう二人三脚でやっていきますか。はい、ありがとうございます。まず私がですね、どのあたりで活動しているのかということを見ていきたい、また何をやっているのかということを写真見ながら少し説明したいと思います。ニュースレターで出た通り、北は宮古市から下は気仙沼市まで140キロ150キロのエリアで活動しております。宮古市の写真をちょっと見ていただきます。いろんなところからチームの方々がボランティア活動に来ておりますので、まずそういう方々と、まあ、仮設住宅に行っていろんな活動をして皆さんと交わりを持つということをさせていただいています。これ福作先生の、はい、マリ先生の方なんですが、この間カナダから来てくださって、これは宮古の太郎地区での活動で、学童で紙芝居をしてですね、本当にイエス様がドーンと出てくる紙芝居を、まあ、させていただけるだけの、まあ、信頼関係がここにはありました。これは他の宮古の、グリンピアという大きな大きな仮設、何百個ってあるところなんですけど、そこで、まあ、他の教団のチームが来て支援活動してくださったものをちょっと今写真で写しております。まあ、宮古ではこのようにチームを連れてですね、いろんな仮設を回っております。またそこで支援活動をしながら、まあ、関係づくりをしているということなんですね。次お願いします。次、まあ、南に下がりまして山田町に来ます。山田町の方も非常に被害が大きかったところで、まあ、英語のニュースだと壊滅とかっていうふうな表現をされたりとかしてたところの一つであります。まあ、このようにまだ震災のそのままのものが残されている場所でもあります。堤防もまあこのように崩れてしまっていた状態でした。はい、これは仮設のまだ店舗がですね、かさ上げ工事をしていってできていないので仮設店舗なんですね。全部これ仮設なんですけど店が入っているような状態ですね。こういうところで私たちもお昼いただいたりします。 これがまあかさ上げ工事の出来上がったものなんですが、今車止まっていますけど、住宅が建つまでまだ認可が降りてない状態ですので、固まって住宅が建てられるぐらい固くなったら、まあ住宅の建設に移っていくということですね。これ山田町のかさ上げ工事の様子です。でこれはあの山田町にある、社団法人一歩一歩のカフェの様子です。ここにも時々出入りさせていただいて、あの交わりを持たせていただいています。まあ、そのカフェで持たれたあのアメリカから来たチームのライブの様子です。まあ、こういうもので皆さん和んでいただいて、少し心を開いていただいてお話をする機会をいただいています。これはホサナ教会の方の方が来てくださって仮設で活動した様子と写真です。また医療神学生が来ていただいて、キャラバンで来ていただいて一緒に活動してくださいました。あと学童にもですね、よく見守りするために行っております。学校が終わって子どもたちが、まあ、ご両親が働いている中で夜まで一人っきりになってしまいますので、この学童での見守りという活動が今非常に重要で、また国もプッシュしている活動の一つになっております。まあ、ここでは個人的な関係の中で見守りを手伝ってくださいということで、私たちも学童の見守りに行っています。その下に南に行きまして、大槌町、また釜石市ですね。これは大槌の町役場の映像なんですけれど、このまま震災の遺構として残されるもので、よくテレビにも出ているものです。時計が津波の時刻で止まっているんですが、一度避難されてまた戻ってきたところを津波が襲ったということで、町役場の方々が多く亡くなられた場所になっております。こちらでも学童で見守りをしておりまして、そこに手伝いで時々行っております。これは復興住宅できたものですね。最近8月7月ぐらいにできたものですが、とても大きい釜石市の復興住宅になっています。今まで一戸建てで、皆さん独立してこう生きていた中で、こういう初めて、ある意味高層の住宅に入るので、生活の仕方も変えなければならないし、その防火、全部防火扉でできているんですね。その震災のその反省からなんですが、非常に私が持っても重い扉なんです。ですのでご高齢の方々はちょっと扉を開けるのが億劫で、外出がちょっと億劫になってくるっていう現象が今起きていて、少し問題になっています。でこれは復興住宅にある集会所でのお茶っ子の様子です。紙の方にも書きましたが、お茶っ子というのは、岩手の言葉ですけど、モバイルカフェ、出前のカフェをしておりまして、皆さん抽選で復興住宅の方に移っていくもので、これまでの近所付き合いとか親戚付き合いというものが、バラバラになっている状態なんですね。そういう中で隣も誰かわからないという中で生活していますので、私たちこういうお茶の場を設けると、皆さんこう近所隣で集まってきて、そこから関係が、近所付き合いが始まるということがよくあります。これも学童での様子です。その下、大船渡市に行きます。これも仮設住宅での活動ですが、ペンに色ガムテープで花を作ったりというクラフト、簡単なクラフトが非常に喜ばれるんですね。認知症の予防とか記憶のその整理とかにも役立っているようで、皆さん人気です。あとはこういうふうにクラフトなど、簡単なクラフト、特に皆さんができるものっていうものが非常に重宝されています。非常に高度なものもあるんですが、そうするとできる人できない人が分かれてしまって、結局仮設にイベントやっても来ないようなことが起きてきます。ですので簡単にまた実用的なものを用意して、こちらでもやるようにしています。はい、これも大船渡市の別の仮設での活動です。ここでは食事を食べているところですけど、やっぱり食べたり飲んだりするとすごく和んで、いろんなお話をしてくださいます。特にこの4年目ということで、今まで家族でも話さなかったこと、話せなかったことというのが、今他人である私たちに、こう他人だからこそお話しできるということもたくさんありまして、例えば息子さんを亡くした老夫婦は、そのご主人とそういう話ができ できないんですね。思い出してしまうから。そういう中で私たち他人なので、もう存分に何時間も話を聞いて、可能であればお祈りをしたりして、その交わりを持っています。はい、最後に、陸前高田の方に行きます。陸前高田、これは有名なんですが、ベルトコンベアでもうダンプカーでやると非常に効率が悪いということで、山を削ってもうベルトコンベアでかさ上げしている地区に土を直接運んでいたものなんです。よく新聞にも載っていましたし、テレビでもよく出ていました。これが先月の終わりにようやく役目を終えて終了したところなんですね。またニュースでもやってたと思うんですけれど、本当にこれのおかげでダンプカー6000台分の、何かこう機動力があるみたいなんですけど、一時的に土を運んで、そこからまたダンプカーでいろんなところに運ぶように使われてたものです。もう解体が始まっています。今見ていただいたように、どこも中心地となっていたところ、また被害があった場所というのはまだかさ上げ工事の最中であって、全く家一軒も建っていない状況にあります。ですので、今私たちが何か建物を建てるとか土地を取得するというのはもうだいぶ先のことだと私は考えて今やっております。またその場所というのも抽選で決まるものですから、これから住民の方々が抽選をしてその場所を確保して、帰る人が家を建ててっていうことをして、その後でまた私たち考えていかなければならないと言っています。陸前高田も何件かように個人訪問しているところがあります。またこれはリンゴ園の方で活動している時の写真です。この震災の後に関係ができたものを、岩手 3.11 協会ネットワークさんと共同して、ボランティア活動の場として、行っている場所です。左側の方が農園の主ですが、農園の中にこういろんな津波で物が入ってしまった中で、それをどかす作業から始まって、今はこうリンゴの収穫の時に本当に人手が少ないので、もしよければ来てくださいというところで、ボランティアチームを連れてそこで活動をさせていただいています。はい、気仙沼、これも、そうですね、一関気仙沼で、一関の方が岩手で、気仙沼は宮城県です。でこれも一関の方の折壁仮設という、仮設ので活動しております。クラフトの様子です。はい、こういうふうにですね、いろいろと引きこもりがちな方々、また心にいろいろ傷を負っている方々のお話を聞きながら関係を築いていって、その後その関係の中から、個人的に伝道していくということが今の目下の課題になっています。この活動も、一般の企業 のソフトウェア会社の方々が毎年来てくださって、仮設で何かできないかということで、そういう活動をまた仮設と現場とつないでいく、そのような仕事もしております。はい、ありがとうございます。写真の方は以上なんですが、左、今お手元にあるこのペラの用紙の方を見ていただいて、少し見ていきたいと思うんですが、今岩手県内でまだ 11,372 個の仮設があるということなんですね。そして 25,485 人の仮設生活者がいるということです。これは山田町の人口よりも多いぐらいですので、町一つ分の方がまだ自分の家がない状況で生活しております。また先ほども申し上げた通りに、かさ上げ工事が未だに続いている状況です。仮設が完全になくなるまで、今後さらに4年以上かかると言われています。そのどんどん先延ばしになっていて、今現在もまたあと2年かかりますということが各地で言われていまして、また伸びるだろうと言われています。今の課題としては、その仮設での人間関係と孤立防止というのが課題になっております。 また先ほども言いましたが、仮設で生活していた方が復興住宅に移った時に、また人間関係の再構築に迫られております。また抽選でバラバラになってしまうからなんですね。そういう方々が近所付き合いできるように、まあ、お茶っこなどをしながら皆さんこうお話しする場を設けるのが今の最も大きな働きになっています。現在の活動の方に行きますが、今のお茶っこという出前カフェをよくしております。毎週のようにやっております。またそこで気づいた人間関係から個人伝道をしていくということが現在している活動です。また沿岸で働くクリスチャン教会のネットワークを、築いていくというのが非常に重要な課題です。多くの団体教団が来ていますが、本当にクリスチャンが少ない中で、そういう方々とどのように協力して、ネットワークを築いて働いていけるのかが本当に重要な課題になっています。ただ今後は私たち斉藤家が沿岸の方に、今盛岡に住んでいるんですが、沿岸の方に直接住居を構えて、さらにこう働きを進化させていく、深めていくということが目下の課題となっています。またボランティアも受け付けておりますので、また様々なところから皆さん、時間があるときにまたお捧げしてくださって、時間を割いてくださって、現地の方に来てくださればと思います。はい、私の方からは大体以上となります。また質問の時間ありますので、質問してくだされば、現在の活動で話せることをお話ししますので、よろしくお願いいたします。
じゃあこれから10分ほど時間ありますので、質疑また応答の時を持ちたいと思います。今報告スライドと報告とありましたけども、この働きやまた沿岸の状況について質問などですねありましたら、手を挙げてくださいますでしょうか。吉持明先生、よろしくお願いします。
ありがとうございました。私もそこに行って伝道してるんだという非常に励ましをいただいて、できれば力がなくてもですね、少しでも参加したいと思うんですけども、いろんな報道なんかでもこれが必要あれが必要というようなことを言われるんですが、果たして自分の現場でできるのかっていうの疑問があるんですね。で、先生方が働いている中でどんなことを優先的に皆さんの支援の手が差し伸べられますよっていうようなアドバイスがあったらちょっとお聞きしたいと思って。
はい、どうですか。いいんじゃない。はい、ありがとうございます。そうですね、まず、8月の終わりにですね、ボランティアチーム、また選挙チームというものを募集したんですが、いろいろお忙しい時期だったと思いますが、まず皆さんがこう現地に一度来てくださってお祈りを積んでいただくということが今一番必要なものかなと私の立場からは思っています。
はい、あとお伺いするのは、なんか私何もできないですけど、こう何かすることありますかとか、この4年も経って初めて行きますけど今更行っていいんでしょうかっていう質問もよくいただきますけども、で、先ほどのスライドと報告にあったように、今だからこそ話せる、そして普通の人だからこそ一緒にいてですね、来てくださることが沿岸の人々にとってのまあ、慰めっていうかですね、本当にそのかけがえのない時間になるってことがあります。本当に私たちも4年で初めて奥様を亡くされた男性の話を伺ったり、本当にこの今だからこそ、また普通の人だからこそ、そして、まあ、他人っていうかですね、その痛みを知らないからこそ重荷をこう話してもいいんだっていう風になってこう話してくださる方がいます。そしてその私たちが聞く、またその方を知るところから続けていって、この働きをですね、まあ、 良い福音の働きに本当にこうつなげていきたいなということを思っています。ぜひ牧師も普通の人ですので皆さんいらしてください。はい、他にありますでしょうか。私質問してもいいですかね。なんか海の町で漁師さんとかとっても多かったと思うんですけど、今そういう方はどうされてますか。
はい、
漫才みたいになってす、
漁師をしておりますが、はい、まだまだ震災で海に物が残った状態、沈んだ状態にあります。ですのでなかなか漁獲量も伸びないということもありますし、まあ、定置網なども張り直したということで非常にコストがかかっているということを聞いております。私もいろんなところ行くんですけれど、まあ、体格が大きいせいか、まあ、いろんなところで漁師さんやらないかとスカウトされることがあります。そので、まあ、それもありなのかなと、はい、思いながら、弟子のことを思いながらやってます。
なんか相田先生が話したそうなんで質問してください。はい。
すいません、何度か東北に行かせていただいたんですけど、その度に一番一緒に行くチームで気にしたのが、リーダーとして住まいというか拠点ですね。今沿岸部にボランティア例えば行く場合にどういったところで寝泊まり生活することになるか教えていただけるでしょうか。
はい、ありがとうございます。素晴らしい質問だなと思います。今 3.11 協会岩手協会ネットワークの方と共同しておりますので、そちらで、ベースをいくつか持っています。宮古、また、山田、また釜石、そして、今一関の方でですねベースがありますので、そちらに泊まっていただいてボランティア活動をその場所まで行ってしていただくというふうにしております。まあ、普通のアパートとか一軒家ですので、キッチンもついてたり、まあ、洗濯機があったりということで普通に生活する場がありますので、ぜひそういうところを利用しつつ活動していただけれたらと思っております。
はい、佐岡先生お願いします。
質問ではありません。生斉藤先生を見ることができて感謝です。それとまだね赴任されて間もないのにここまで活動されていて地域の方々から信頼されていて本当に素晴らしいなと思って報告を聞かせていただきました。本当に感謝です。以上です。
ありがとうございます。ありがとうございます。驚かれることありますか。この転居してきたということで被災地に。
いや、驚かれることはありませんね。かなりいろんな方が、はい、入ってきているので驚かれることはないですね。はい、
あ、すいません、はい、ありがとうございます。彼補教師で多分指導教官がいいんでしょうね、すごくね、はい、ありがとうございます。あと一方もしおられましたら、あ、細谷先生よろしくお願いします。
全道懇談会前には斉藤先生とちょっとお話しして、ちょっとその時に話をしたんですけども、私両親がですね、母が宮古、父が陸前高田なんですが、それでちょっとこれまだ連絡してないので例えばの話で聞いてください。でその後ずっとちょっと思い出してたんですけど、ですので私小学校とかの時は結構いてたのでちょっと思い出してたんですけども、斉藤先生の住居ということで、私の父の兄が、まあ、最近亡くなったんですが、陸前高田の海岸部からですね車で15分ぐらいのところに家があって、結構広かったなとか別棟もあったなとかちょっと思い出してたんですけども、 例えばそういう、例えばですよ、そういうところを拠点として住居としてっていうことは十分考えられるでしょうか。
はい、はい、十分考えられます。本当にいろんな方に声かけていただいて、また私も声かけさせていただいているんですが、今先ほども申し上げましたが、主要部、都市部の主要部というのは全部津波で流されてかさ上げ工事中なんです。ですから残っている家というのは大体山間部に入り込んでいる家村落ということになります。そういう中に私たちも沿岸で働くとなると、住むということになりますので、そこで持っていて、またどこかに引っ越されて空いている家などを、今ターゲットとして探している状況にあります。ですので、もしご親戚とか知り合いで、向こうで家を持ちであるっていう方がいらっしゃれば、また声をかけてくだされば、本当にいろいろと考えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
本当にこれまでのお祈りと、またご支援お捧げ物、本当に感謝いたします。またこれから始まっていく働きですので、続けてのご支援とお祈りをよろしくお願いします。で、斉藤先生も3歳の娘さんと可愛らしい奥様と、そして11月にまた第2子が出産されるっていうので、本当にこう家族を抱えて、また異端たちですね、本当に苦しんでいる方のところに毎週出ていくっていうのは、本当にこう戦いもありますし、皆さんのお祈りに支えられなければ、本当にこう出ていく勇気とですね、良い働きのためのことができませんから、本当にこれからもこの可愛い顔を覚えてですね、お祈りしていただければと思います。よろしくお願いいたします。今日はありがとうございます。
それでは、続いてセッション1に入る前にですね、少しリラックスの時を持ちたいと思います。隣近所の方ですね、夫婦関係以外の方がですね、同性ですね、同性の方と肩を揉み合って少し緊張をほぐしていただく、僕の緊張をですね、右向いて、じゃあ、
もう自分らでやってるんで自由にやってくださって結構ですね。じゃあもう日頃の労をねぎらってですね、もみもみしてください。はい、ですね、そこやってない人一人いますよ、やってあげてください。はい、ですね、はい、じゃあ反対もぜひぜひもみもみして、感謝の言葉をかけながらやっていただければと思います。はい、どうでしょうか、皆さん、疲れは取れたでしょうかね。皆さん聞いてますかね。こちらご覧ください。今からセッション1を始めていきます。今回司会をする青年部の後藤正樹と言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当皆さんの肩と僕の緊張も少しほぐれてきましたので、特に同じ選挙区の常磐の先生方、大きい声で声援いただいてですね、応援していただければと思います。粗相がないようにしていきたいと思います。ではお祈りします。愛する天の父なる神様、今日私たちをこの場に集めてくださり、青年選挙の研鑽の時として私たちを導いてくださったことを感謝いたします。このひと時お委ねします。どうかあなたが導いてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。では最初に、今回は青年部によるプレゼンテーションを用意しました。まず最初のテーマ出ますかね、パワーポイントで。 まず最初のプレゼンテーションは若者のイメージと実際ということです、皆さんの教会にも青年がいらっしゃるかもしれませんけども、まあ、よく喋る人やですね、全く話しかけても喋らない人、何を考えているかわからない人、いろいろいると思うんですけども、皆さんのイメージとそして実際というこのことをですね、すり合わせていけたらなと思っております。今回は青年部の中でも KGK の主事の働きをしている、小川誠先生に今回はプレゼンテーションしていただきます。ではよろしくお願いします。
若者のイメージとまた実際というところについて、私は普段からですね、大学生との接する時間が多いんですけれども、少し大学生を中心にお話しできればと思っております。今回は5つの切り口からお話しできればと思っていますけれども、1つ目は人間関係、また2つ目は SNS、 また彼らの学びということ、また就職、仕事、最後に恋愛結婚という切り口からお話しできればと思っております。まず最初に人間関係ですけれども、横からの刺激で動く世代というように言われます。特に上からの圧力ではなくて、横からの刺激、友達からの刺激というところで動くということが多くあるようにも思います。取り残されたくないといった思いが強くある、そんな声をよく聞きます。また授業なんかでも、意見があったとしても周りを伺ったりですねして本当によく気を使うので、なかなか気を使うあまり伝えられないとか挙手できないといったこともよく聞きます。特に紙だと本音を書きやすいというようなこともありまして、 KGK でも紙に集会後のメッセージとか感想を書いてもらって、それをシェアする、そのようなことも取り組みをしています。また自己肯定感が低い日本の青年の一つの特徴と言われますけれども、自己肯定感の低さということがあります。自分自身に満足をしていますかという質問に対して、諸外国では7割8割の若者が満足していると答えますが、日本の若者は極端に低くて 45.8% という、そのような結果も出ています。続いてインターネットを介しての仲間との交流、 SNS といったところのお話です。173名にアンケートを取ったことがあるんですけれども、その中の実に 93% の学生が LINE を使っておりました。で、E メールを使っていると答えた学生もある程度いるんですけれども、なぜ使っているんですかというとですね、大人が使っているから使うというふうに言っている学生が多くおりました。また特に中高生の間で本当に深刻なんだなと思わされることは、 LINE 外しというものがありまして、皆さんご存知かもしれませんが、クラスの中で全体の LINE と、あと自分一人だけ実は入っていない LINE のグループがあって、気づくと外されている、まあ、現代版村八分のようなものがあって、本当にそんな中で苦しんでいるような中高生も多くいるということを覚えます。またただ悪いことだけでもありませんでして、 Facebook で自分が教会に行ったり、また聖書研究会でこのように恵まれたということをあえて証しをしている、そんな学生もいます。その学生の友達がその投稿を見て、自分も聖研に行ってみたいと思う学生が現れました。そしてその学生が聖書研究会に初めて来た時に、すべて疲れた人、重に負っている人は私のところに来なさい、そんな御言葉を読んで、本当に涙をボロボロ流して、本当にこのような聖書の御言葉があるんだ、それから教会に集って、また聖書研究会に集うようになったといったことも起きています。また学びについては、特にここ十数年で学びが本当に忙しくなっている、加速的に忙しくなっていると思います。特に大学が学術研鑽の場から職業訓練校化しているといったことも言われます。企業が即戦力を求めている、また大学側も高い就職率を何とか保ちたいといったことが思惑がありまして、卒論を廃止するような学校も増えています。また授業の出席はですね、昔は大変なんかありまして、はいとかおいとかはいとかやって、できた時代があったんですけれども、今はですね、それができませんで、 IC カードでピッとしないとですね、そもそも教室に入れないようなクラスもあるんですね。また企業のインターンも増加をしていることがありまして、結果として本当に忙しい。 で学生が忙しいという時に、いや学生は暇でしょうとですね、私なんかも思ってしまう世代ですけれども、本当に実際に忙しいと思います。また諸外国よりも職場への満足度は低いという傾向が日本もどうやらあるようです。就職活動をする中で本当に100社受けてようやく1社受かった、そんな学生に本当にたくさん会います。そんな中で社会から自分が必要とされていないんだ、そのように受け取っていく、そんな学生が多くいるということもあります。また就職できてもその就職先でふるいにかけられるということがあります。やはりバブルというものが一つ決定的だなと思うわけです。特に23歳あたりを境に自己肯定感というのが、それまで女性が高いところから男性が高いんですけれども、男性がぐっと低くなっていくということがありまして、本当に社会の中で厳しい中で自分自身が必要とされてないと思うようになります。ただそのような砕かれる経験によって、本当に福音によって自分自身を捉え直してキリストにより頼むんだ、そんなことを知る機会にもなる、そのようにも思います。最後に恋愛のことですけれども、一言で言うならば、恋愛って面倒だよねっていう学生が本当に増えているように思います。恋愛に興味がないとか、結婚に希望がないとか、結婚の意義は、そんなことを聞く機会が増えたように思います。でこれまで恋愛結婚の学びという時に、かつてはストップ、誘惑があるとか、そのようなことをずっと語ってくることが多かったように思いますが、今はそれだけ言うとですね、本当に結婚しなくなってしまうというか、もう交際しなくなってしまうことがあるので、ゴーだというところですね、本当に素晴らしい恵みを語る、この祝福を語ることが必要だなと思わされます。特に本当にモデルとなる家庭が必要だということも思っておりまして、青年を食卓に、サラダあるから食べにおいでよと言ってですね、そんなことで教会の方々が呼んでくださるということが本当にいい機会になるなというふうに思わされています。最後に一言でまとめますと、桃世代の若者たちと言えるのではないかと記事系で思っております。というのも、この今の若者の一人一人は本当に気を使う、また爽やかな世代でして、何かを決めるような時にも最後まで本当にこう周りを伺ったり、突き放すようなことはあまりしません。そういう意味でですね、本当に甘くてですね、またとっても優しくて、でも痛みやすい、傷つきやすい、なので桃世代だということなんですね。で桃には桃なりの、接し方というかですね、ありまして、もしかしたらこの中に栗世代の方がおられるかもしれませんが、ガンガンぶつかる中でこう逃げかけ気づくんだ、それでいいんだという方もいるかもしれませんが、桃ですので、そうするとぐちゃっとなってしまうというか、大切な関わりということも必要かなと思わされています。では次にバトンタッチします。
ありがとうございました。簡単に青年部の紹介をプレゼンする人からしようと思ってたんですけども、小川先生はですね、家で家計簿をつけてるそうで、そういう理由で青年部で会計をやってる、そういう楽しい先生です。次は、永遠の愛されキャラことチャー君ですね。最近の悩みは自分のことをチャー君と言えなくなったっていうことを昨日布団の中で相談されましたけども、そんな山田久典先生がですね、大きい声でチャー君ですと言って出ることを期待してですね、呼びたいと思います。では、何言うか忘れたね。次お願いします。テーマは賛美の課題です。出てない。教会には今いろんな賛美があります。特に英語から訳された賛美、そしてまた、日本語から作られた賛美、また今回はキーワードは友よ歌おうとなってますけども、私の世代からすると写本しか見たことない世代なんですけども、今回ね、初めてやった曲もありますが、原本ね、本当に見たことない、そういうものですけども、いろんな賛美があります。そのことをですね、チャー君こと山田先生がお話ししてくれます。よろしくお願いします。
チャー君というふうに紹介されたんですけれども、最近先生になってしまったので、チャー先生というふうに先生たちに言わせてますけれども、皆さんもぜひチャー先生というふうに優しく声をかけていただけたらと思います。先ほど後藤先生からも友よ歌おうの話があったと思うんですけれども、やはり私も正直すごく驚いたとともに感動していることは、まず最初の開会礼拝の時にあれだけ大きな声で友よ歌おうを歌える人たちがこんなにいたのかっていうのは私すごく衝撃的でした。でもすごくこうなんか皆さんの中に この歌で本当にこの青年時代を過ごされて、そこにいろんな思いが、込められて、で今こうして賛美をされているんだなっていうことを濃く思わされました。今日は青年たちの賛美についてということでプレゼンさせていただきたいと思いますけれども、ただ今の青年たちの賛美、どのような賛美が好きなのかということでプレゼンしてくれって言われたんですけれども、そんなの私もあまり知らないんですね。なので青年たちに実際アンケートを取ってみました。と言ってもそんなに人数も集まらなかったんですけれども、でもそのような中でアンケートの結果を見ながら、プレゼンさせていただきたいなと思います。今日お配りいたしましたレジュメのまとまったプリントがあると思うんですけれども、その最後の2ページにそちらをまとめさせていただきました。そのような中でまず最初に質問させていただいたことは、まず礼拝の中でゴスペルソングやワーシップソングといったものを歌われるでしょうかっていうような質問をしました。そういった質問をしたところ、アンケート集まった中の 78%、75% 以上が、はいと、答えていました。つまりもうこれかなりの教会がこのゴスペルソング、ワーシップソングといったものを取り入れているんだなということが分かりました。ちょっとすいません、順番を前後しますけれども、その次の、次のところをまず見てみたいと思いますけれども、じゃあその実際そういったゴスペルソング、ワーシップソングを、やるっていった時に一体どういった楽器編成がされるのかって言ったら、こういった結果が主でした。この一番左端の大規模バンドと小規模バンドの違いは何かって言いますと、大規模バンドって言われているのはよく言われるところのドラム、ギター、ベース、ピアノといったそういったものを使っているのが大規模バンド。で、小規模バンドはその、今挙げた楽器の数に満たない編成でやっているバンドのことを、小規模バンドというふうにまとめさせていただきました。で、小規模バンドの中にはどんな編成があるのかっていうと、ギター、ピアノのこの二つっていう編成は、編成は割と多かったんですけれども、それプラス、ギター、ピアノ、バイオリンとかっていう編成もありましたし、面白かったのはギター、ピアノ、ファゴットっていうのがありましてどんな演奏になるんだろうっていうのがありましたけれども、そういうのがありました。そしてちょっと次のところを見てみたいんですけれども、じゃあ実際その礼拝の中でどういった賛美が歌われているのかと言いましたら、こういった、答えが、多くありました。他にもいくつもあったんですけれども、その中で特に多かったのは特にこの、5つであります。ミクタムだとか、この ミクタムだとか、この岩渕誠さんの名前はよく聞くかなというふうに思うんですけれども、あと、リラっていうのもだいぶ聞かれてきたかなというふうに思います。リラっていうのはTCU の、学生たち、今もう卒業されて、それぞれのところで働かれているんですけれども、そういった学生たちが、食堂で集まって、賛美をしていたっていうところから、来ています。で、今いくつも CD を出しているんですけれども、そういったリラの曲が、結構歌われているってことがあります。それからこのグローインアップっていうのが今結構若い人たちの中で人気です。で、グローインアップっていうのは何かっていうと、ちょっと調べてみますと、マッシュポテトという PK キャンプがあって、そこで集まった人たちで、賛美集会を行っていく。で、そういった中で、賛美がどんどん出来上がっていったっていった、そういったグループであるっていうことが、わかりました。で、その中でも特に面白かったのは、このオリジナルっていうのがあるんですね。これはそれぞれの教会で、オリジナルソングが作られて、それで、歌われていくっていうな。で、どっかの教会のオリジナルソングが、また違った教会で歌われていくというような、そういった、オリジナルソングっていうのが、あるんだっていうことを知りました。で、そういった中で青年たちの好む賛美っていうことも聞いてみました。先ほどのグローインアップ、リラだとか、そういったグループもありまして、で、もう一つ、特に私もあまり知らなかったんですけども、このプレイズステーションっていう、またこれも一つの団体なんですけれども、そういった、団体の、賛美といったものも、好まれているということが聞いております。
で、そういった、プレイズステーションっていう、これも伝道団体として、まあ、いろんな活動をしていく中で、まあ、賛美をしていくっていうことが生まれて、まあ、出来上がったグループであるというふうに言われております。まあ、そういった、中で、まあ、今の現代の特徴としては、やっぱりこう、どんどんとオリジナルの賛美がこう、作られていくっていうような、そういったところがあるかなというふうに思います。このリラというグループも、またグローインアップというのも、またプレイズステーションというのも、やっぱりそういった自分たちがこう作っていくといったそういった賛美であるっていうことが言います。そしてそういった賛美を若者たちが好んでいくんですね。またこれも一つ面白いことだなっていうふうに思うんです。人のそういった思いを乗せて作られたオリジナルソングがあって、そしてそういったオリジナルソングを若い人たちが、また好んでいく。これはこのオリジナルソングに若い人たちが共感していくっていうことなんじゃないかなっていうふうに思うんです。若い人たちがどんどんこういうふうに共感していって、そしていろんな賛美が好きになっていくということは、やはりこういった賛美の中に今の青年たちがどういった思いを抱えているのか、どういった悩みを抱えているのか、どういった思いを持って今神様に向かっているのかっていうのが、分かる一つのこの垣間見ることのできるものになるんじゃないかなっていうふうに思わされました。今日は特にこういったホームページを、上げさせていただきました。それもレジュメの中にも、載っているかなというふうに思いますけれども、もし気になる方がいらっしゃいましたら、まあ、どういった、賛美は先人たちが好んでいるのかといったことを、まあ興味をもし持っていただいて、で、理学部もしそれも皆さんの中で、あ、これいいなっていうのがありましたら、ぜひ教会の中で取り入れていただけたらなというふうに思います。ありがとうございました。
今回のテーマでですね、もしまだ興味があるという方は小川先生やまた山田先生の方に個人的に声をかけてください。よろしくお願いします。それでは今から、今回のテーマ、育成による青年宣教をテーマにして、同盟教団の青年宣教ビジョンの元となったミッション手元21について、西大寺キリスト教会の西村貴則先生に講演をしていただきます。しおりの中の方にちょっとおりましょうか。ページ数何ページ？ 3 ページにあります。そして青年ビジョンの方は最初の1ページの方に書いてあります。どちらも参考にしながらこの講演を聞いていただければと思います。それでは簡単に西村先生のプロフィールを紹介させていただきます。今回は青年宣教がテーマということもありまして、西大寺キリスト教会の青年に西村先生とはどういう人かということを聞いてみました。それをまとめたものを紹介します。西村貴則、血液型は B 型。教会に行くきっかけは、中学校の頃片思いしていた女性が誘ってくれたからだそうです。そしてその後告白し振られ、ショックのあまり木に頭突きをし流血し、大学の頃もう一回チャレンジをしたらそのままゴールインをしたそうです。家族構成は奥様と長男聖太郎、次男龍星、末に星野さんがいる人、5人家族です。職業は牧師、趣味は仕事、そして天体観測、子供の名前に星という字を入れるぐらい星が好きだが家族は星に興味がない。性格はフランクで適当な感じを見せることもあるが実はめちゃくちゃ真面目、勉強熱心でテレ屋さん、頼まれたら断れない性格。最後に青年との関わり、そして教会の様子ですが、いい意味で牧師を感じさせないフレンドリーな感じが売り、ただし少し人見知り、公の場所では家族感を出さないと決めているが家族のことが大好き、特に娘って書いてありますね。適当なようにも見えるが人情厚い男であり、関われば関わるほど情熱がわかると。以上、西大寺キリスト教会の青年西村聖太郎兄弟が教えてくださいました。感謝します。それでは同盟教団屈指の人情厚い男、西村貴則先生に講演をしていただきます。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。ちょっと頭が今真っ白になっておりますけれども、
まあそういうことです。でですね、もう今日はですね、あの人誰っていう人もいるかもしれませんけれども、まあ今みたいな感じです。そしてですね、まあ特に西村貴教というのを知らなくても一生困りませんので、まあ今日ですね、これから40分間で話さなきゃいけないので、かなり のスピードで話していきたいと思います。この手の話をするとき、私大体3時間、使ってですね、200枚ぐらいの パワーポイントのやつを使って話すんですが、それをですね、今日は前半の20分でまとめたいと思います。あと後半20分また別のプログラムを入れていきたいと思いますので、今日はですね、ミッションテモテ21は同盟教団の DNA ということで、青年宣教っていうのは私たち同盟教団の魂に関わるものなんだということをですね、今日はお伝えして分かち合って、今日はですね、まあ、皆さん熱い思いで、まあ、お家じゃないですね、宿舎の方に帰ってもらえたらいいなというふうに思うんですね。ですね、もうちょっとですね、他の明日は朝岡先生、明後日は広瀬先生、ね、レジュメ見るだけでなんかすごくかっこいいレジュメになってるんですけども、私あんまりそういう頭のいいことできませんので、もうなんかこう体で感じてほしいと思うんですけども、ちょっとだけですね、まあ青年宣教の、OS っていうかですね、私がこうメッションテーマというのをこれから紹介しますけれども、その、青年宣教を皆さんでやってほしい。で、青年部にいたでいて、そして部長をやってた時にですね、まあいろいろこう同盟教団の青年宣教っていったらどういうことなのかって考え尽くして、まあ結果的にですね、誰もができる青年宣教であり、それから絶対に誰でも実現できる戦略、それからですね、持続可能、こういったことが提案できなければ本当の青年宣教ではないと思ったんですね。ですから、まあ、ここにいる人、私はもう青年宣教なんか無理なんて、いや、あなた必要ですっていうことがちゃんと言えて、しかもきちんとどの教会でもどのステージでも結果が出せる青年宣教のストラテジーを提案する、2007年にやったんです。皆さん覚えているか分かりませんけれども、それをですね、今日はもう一度確認していきたいと思うんですね。で、青年宣教の法則は非常にシンプルです。青年のいる場所に青年は来る。もうこれにつきます。青年のいない場所に青年は来ません。ですから、今青年がいないところで、これから私たちは来年の教会の目標は青年宣教をします。無理ですか？やめた方がいいです。まず来ません。で、青年のいる場所に青年が来るんですね。でも確率論的に非常にごくわずかなんですけども、ごくたまに一人で来る青年がいるんです。たまにですよ。なんか夕暮れ時にじーっと教会のあの看板を見て帰っていく。また次の日もじーっと見て帰っていく。で、恐ろ恐ろ声かけ中に入って話をしたらなんか救われちゃった。そういう人が牧師になることが多いんですよ。そうするとそういう人はなんかこう何もしなくても青年は来るって勘違いしてしまうんですけども、基本的にはですね、私王道を行かないといけないと思います。メインストリームを作るのが私の、考えですの。青年のいる場所に青年は来る。で、もう一つの、20年から40年一度の天命を待つ、これは後で言いますので楽しみにしておいてください。青年宣教はですからうまくいかない理由は非常に簡単です。クリスチャンの青年がいないからです。教会に当たり前ですよね。クリスチャンの青年がいないところには青年は来ません。まあ来ませんとは言えませんけれども、ほとんど来ないでしょう。でなんでじゃあクリスチャンの青年はどうしたらいいんだろうか。それはクリスチャンの青年はクリスチャンホームの青年が離れているからいないだけなんです。と思うでしょう。思わないですか、ね、で、いやいや離れてるんです、ね、で、それで結局クリスチャンの方青年が教会から離れてるのをどうやって食い止めたらいいかっていうことが青年宣教の最も基本的なストラテジーになってくるわけです。で、クリスチャン青年を育成すること、それからこれがこのステージが完成すると次は青年による青年宣教が初めて可能になります。 IBA や KGK ですごく優秀な人材が活動できて教会にどんどん人を誘っていけるように青年による青年宣教が可能になります。青年宣教というのは青年がやるものです。 ですからクリスチャンの青年を育成するんです。でそのために何をしたらいいか、でミッションテモテ21の名前を付けていますけれども、これはですね非常にシンプルな、理屈です、ね。でまあ、ちょっと今日はちょっとスキップしたいと思いますけど、教会には結構子供がいます。意外とですよ。そして、子供たちはあまり減ってないんです。これ上がってるのは別に教会学校が増えてるわけじゃなくて、同盟教団に加入してる人たちが増えてるからだけなんで、錯覚しないでくださいね、横ばいです。ただし子供たちは減ってないし、で教会学校の生徒は一生懸命頑張っています。だいたい生徒2人に教師1人で、これがですね2007年に私がこの、ミッション手元を提案した時のデータなんですけど、過去12年間の受選者のですね、統計ですけれども、このクリスチャンホームからの受選者約 40%、 積分、合計しますと 2000人です。12年間で2000人いるんです。12歳から20、その12年後には12歳から24歳、まあちょっとシフトさせればいいんですけど、ほとんど同じですから、これがティーンエイジャーから、青年層の一番ピークを形成する人たち、同盟教団全体で2000人いるはずです。ところがですね、まあ大人も合わせて5000人12年間で集まるはずなんですけど、同盟教団増えてないんです。どう天国行ったんじゃないかと思って一生懸命調べたんですけど、意外と天国少ないんです、ね。まあこれからだと思いますけれども、そうするとどうなるかというと、蒸発しちゃったわけですね。来なくなったわけですね。よその兄弟行ったとも考えられないんですね。そうしますと、これがですね定着率は 45% です。これ同盟教団全体の定着率です。でこれをそのまんま青年層に合わせますと、定着した人は870人、1064人の人たちが蒸発しているわけです。教会来なくなったわけですね。これクリスチャンホームの子供たちの話ですよ。クリスチャンホームで12歳までに教会学校で一生懸命育てられた子供たちが来なくなったんです。でもこれですね大人と一緒の統計ですから、こういう数字になっていますけど、実際には3割を切るんじゃないかというのが私たちの感想です。そうすると全体で2000人ですから、3割を切ると大体600人弱、これ私たちがずっと青年選挙のためのイベントをやっていく時のマーケティングエリアを想定した時の人数とほぼ合います。600人、これがアクティブな、アクティブだと言える、人たちの人数ですね。そうしますとどこで離れてしまったかというと、これは中学生から、ね、大学の1年生までに離れるわけです。ということは、要するに教会の弱点はクリスチャンホームの子供たちは結構いるんです、全体的には。で教会学校はめちゃ頑張ってます。ところが中学生まで受選したのに、中高生で教会がピョーンってどっか行っちゃうわけです。いなくなるんです。それだけの話です。皆さんもそんなこと聞かなくたって分かってるわと思うじゃないですか。ですから教会の弱点は10代の育成です。10代を育成すると言っても、10代が教会から離れないようにすれば、2000人の青年が教団にいるわけですよ。でその2000人の彼らはいっぱい連れてきてくれるわけですね。ところがそうはならない。ユースの育成がで行き詰まっているわけですね。ですから要するにミッションテーマで21の勘どころはどこかというと、クリスチャンホームのユース、10代のことを言うんですが、教会が大好きになれるような環境を作る、ユースのいやすい教会に変化していく。そして目標は彼らが受選することじゃないですよ。彼らが一緒にこの後大学に入った後、それから社会人になっていく後、一緒に教会を立て上げていく同労者、願わくば役員になってほしいんです、ね。それを目指すのがこのミッションテーマと21です。青年のクリスチャンが教会の状況を作るために、ね、そしてセンター的な人材で、青年による青年を教が進むためにね。でその一つは、自分が育てられた次世代を育成していく人を育てていくということなんですね。さて、そういうことでですね、じゃあどんな道路者を立て上げていきたいのか、 これはね、まあ、いろいろありますけれども、例えばですよ、日本の教会でクリスチャンとしてやっていくためには、長くてよくわからない説教を聞けないとダメでしょ。聞けないと。ね。短くて、だから、東京なんかでいっぱい若い人たちが集まっている教会があるんです。プロジェクターで3、2、1、0、バーンとか出てきて、それ第4教で賛美があって、プロジェクターですごい、まあ、いろんなものがビヨンビヨン動いてですね、そしてその後こう牧師が出てきて実践的で分かりやすくてジョークがいっぱいあってあっという間に終わるようなんですね。そういうところにいっぱい人が集まりますよ。でも皆さんどうですか。僕が知る限りそういう教会ないですよ。だいたいこの傾向はこれからも僕は50年変わらないと思います。でそういう話ができる人は多分ね牧師なんかにならないと思うんです。もっと儲かるところへ行くんじゃないかと思うんです。ですからこれからの道路者になるべき人は長くてよくわからない説教でもうんって言って聞いてないといけない。でもこれちゃんと作戦があります。それからあと日曜日ずっと教会にいる人ね、それはだってご飯食べるか食べないか前にも今日はちょっと用事がありますからとかパーッと帰っちゃったら教会学校の教師会もできないし役員会もできないじゃないですか。こんな人じゃ一緒にはできないですよ、ね、だからやっぱり一緒に教会にずっといる、これもやっぱり作戦があるわけです。まあ、あと祈祷会、まあ、ちょっとあと奉仕がたくさん集中しても大丈夫とか人間関係にトラブルが強いとかその牧師家庭を大切にいろいろありますけれども、まあ、こういったことがやはり教会を立て上げる道路者のイメージです、ね。でじゃあどうやって育っていくのかって、今は育てやすいチャンスの時代だってことなんです。ここをですねよく考えていただきたい。今ね教会学校人数が少ない少ないって言うじゃないですか。いやいや、まあ、そんな少ないとかっていう話はもういいと思うんです。今はさっき言ったように教師1人に生徒2人ね、で、CS 成長センターで私がお話した時もこの、統計使ったんですけども、CS 成長センターの人たちはですね、教会学校危機の時代っていうプレゼンテーションしたんですが、私それをですね、変えて、教会学校チャンスの時代っていう風にしてプレゼンしたんですけども、ね、この、教会員指定を教会を立て上げる道路者に育てるチャンスの時代なんです今は。なんでか少人数教育の時代ですよ、ね、スモールサイズビューティフルワンダフルです。生徒の8割、これは8割って少ないですよ、もっとほとんど9割10割教会員指定、教会員指定を1人ワンツーマンでワンツーマンでね育てられる。少ない方がいっぱい合わせますよね、今日もたくさん の今日もこれしか教会学校にお友達は来れませんでした、来週は周りのお友達がいっぱい来れるようにしてくださいなんてお祈りは絶対ダメですよ。そんなことしたらですね、あこの人は僕がいても全然つまらないんだなってね、そうじゃないですよ、本当に来てくれてありがとうってね、それが教会のみんなで愛せる、少ないですからね。前北陸の教会行った時にまあ、僕は招かれた時大体教科学校の話も一緒にセットでするんですけども、その時ね教科学校の生徒、まあ、先生方がねおばちゃんたち、まあ、夫人たちが5人ぐらいいるわけですよ。で今日はちょっと少ないんですよとか言ったら4年生ぐらいの男の子が1人来たんです。そうしたらお母ちゃんたちがバーって喋り始めるわけですよね。今日どうだったなんで、ああうっとましいだろうなと思ったけど、私その時彼を見てて絶対彼はこの教会裏切らないと思いましたね。愛されるものは絶対教会裏切らないんですよ、ね、少人数でいっぱい愛されたらいっぱい返してくれます、ね、それから誰でもできることがある、ね、皆さんの中で将棋が好きだとか釣りが好きだとか鉄道が好きだとかいろいろあるじゃない、そういうのそういう自分の趣味が子供たちとあったら、ね、何でもいい、漫画でも何でもいいんですけどもつながる、そうするとあ声をかけるとなんかすごく大好きなおっちゃんになったりおばちゃんになったりするわけですよ。そうやってみんなでその子供たちのことをね愛せるじゃないですか。そうやって愛される、愛された子供は裏切らないんです。大人裏切りますよね、でも愛された子供は裏切りません。そして愛されたように愛して教会が大好きになっていきます、 それから一緒にいろんな奉仕をちょびっとずつしていくと同労者の絆が生まれてきます。それが少人数のいいとこです、ね、そうやって小学生からずっと来て中高生になったらどんな風にしたらいいのか、具体的なことはもうちょっと今日ここでできませんけれども、例えばですよ、声をかける、おはよう、ね、だからここにいる方でも、まあ、中高生以下の方がいたら、小学あの教会に一人でも二人でもいたら、とにかく今日から帰ったらですね、声をかけてください、おはよう、ね、そしてその次なんか言葉がなかったらいい天気だねって言えばいいんです、ね、雨でうっとうしいよねとかって、それだけでいいです。あとなんか続かなかったらもういいですから、でとにかくそれを毎日じゃなくて毎週続けてくださいね。それからですね、まあ話をしてきたら好きそうな話を聞いてあげる、聞いちゃいけないこともありますけれども、もうこっちは今日は細かく言えませんので、それから中高生が集まったらポテトチップスを持ってってあげたらいいです。あのっちゃん誰、あれ牧師だよとかってね、ちゃんとやってくれますよ。それから教会の中に漫画やゲームとかができるスペースを確保してあげる。これ結構いろいろと難しいです。役員会がうるさい人が出てきますから、そこはやっぱりこの頭使わなきゃいけないんですけどもね。でもやっぱりね、そういうスペースが教会の中にあるといいですね。あと勉強を見てあげる。だいたい教会で勉強を見てあげたらいいよって言って、いやそんな僕勉強なんか無理ですって言って、そんなね、頭のいい子は教会で勉強見てもらおうなんて思わないから大丈夫だって、ええ、だいたいつまずいてるとこは分数の異分母の足し算引き算、それから、中学生で一番難しいところはプラスとマイナスの掛け算と足し算、それから英語で一番つまずくとかは B 動詞だから、えそうですか、じゃあ僕は十数年間チャーチスクールやってますからね、そこはやっぱり勘どころですよ。あそれじゃできるじゃないですか、ね、そりゃそうでできるからやってみて、ね、それからですねあと中高生が育てる、まあ今日はいろんな中高生に関するノウハウをちょっとお話しできませんけれども、二つだけ。一つは、中高生が大切にしているものに寄り添っていく人になってほしい。で、例えばですよ、部活動を応援するかどうか、部活動と教会とどっち選ぶんだみたいなのはね、これはもうなんていうか、チーンですよ。もうその時点でチーンです。いろんな人たちに話聞くと、牧師になっている人でも、あの時に牧師に部活動を中止させられたこと、いまだに根に持ってますよ。恨みが深いなと思いますね。もう許してあげたらと思うんだけれども、なかなか言えてないですね、まだね。そのぐらい深い。大切にしているものを否定させちゃダメです。そうじゃないんです。部活動をね、大体ですね、礼拝、まあ皆さんも忙しい方も多いけど暇な人も多いと思うんです。一生懸命作った礼拝のメッセージね、一回じゃもったいないじゃないですか。最大時教会4回礼拝あります。6時と9時と、あれ ?6 時と9時と11時と7時にあります。どっかに飽きますよ。ね、必ずどっかに飽きます、ね。そうやって対応してあげる。そして部活動でね、試合どうだった？ね、お祈りしてるからね、今度試合なんでお祈りしてるからどうだった、あの先輩とどうだったとか、いろいろと話ができるじゃないですか。そうすると3年生で部活動が終わったら必ず教会来るようになります。すごく熱心に来ます。キャンプにも戻ってきます。それからですね、だから信頼してますこと、あとね、礼拝は子供と一緒がいいです。ちっちゃい時、なるだけ赤ちゃんの時からがいいですね。いろいろとありますよ。いろんな意見があるかもしれませんけども、中高生から皆さんのお話を聞きたかったから、やっとこれで聞けますなんていう人がいればいいですけども、多分いないと思います。いやー、礼拝でなきゃいけんのーみたいなね。大体教会は楽しいけど、メッセージだけは嫌だっていう人が多いと思うんです。で、それをどうクリアしたらいいかっていうと、これはですね、説教を聞く型を作らなきゃいけないんです。それはちっちゃい頃から礼拝をずーっと聞いてると、できるんです。なんかわけわかんなくても、子供でもね、あれ、もうすっか、この辺でもう終わりぐらいかなっていう。なんか、雰囲気があるじゃないですか。話の内容じゃないんです、その先生のなんかこうもう終わりにしようっていう、なんかそういう、それが分かるんですよ。それが型ですよ、そうすると分からない話でも、だから最大教会の中高生別に普通にいますよ、まあ、時々漫画読んでたりするからゴツンとかやりますけれども でもまあ大体なんとなく言います。一生懸命聞いてるかどうか分かりませんよ。じゃあ大人だって同じじゃないですか。でしょ。大人は我慢して聞いてるけど、中高生も型があればなんとなく、あ、こんなもんだと思ってるんですよ。それを作るためには大草原の家、大草原の小さな家みたいに、ちっちゃい頃からですよ。もうそれは戦略的に教会を挙げて取り組むべきです。もう必要だと僕話しに行きますよ、ね、それからそれをクリアすれば、あとはお昼ご飯とか午後、ね、牧師先生のこともそれ以外は好きなんですよ、ね、だからで、あとね、牧師も教会学校で話す修行をした方がいいと思うんですね。時にはね、厳しいですよ、教科学校の先生たち、あ、教科学校の前で話をするときは、ちょびっとでも甘いとこがあるとパーッと逃げてきますからね、子供たち ね、これは修行した方がいいと思います。で、あとですね、牧師の子供は非常に重要です。本当に大切にされるべきです。まあ、ここ役員の方おられたらですね、いいんですけども、とにかくそれ大切です。一番愛されるべき、教会の中で一番愛されるべきところは牧師夫人だという人もいるかもしれないけど、僕はまあそれもそうですけれども、と子供だと思います ね。で、思春期が超難しいということをよく覚えててください。で、思春期って言うと中学生を思い浮かべるの違います。一番難しいのは高校生です。男の子は大変ですよ。壁に穴が4つか5つ開くと思ってください、ね、で、そういう時に、ね、牧師の子供のくせに言っても口が裂けても今日役員は言っちゃダメです、ね、奥さんにもね、大丈夫だから祈って頑張りましょう。そうしたらね、牧師はね、単純だからね、一生この教会のために命かけようと思いますよ、ね、本当にね。それ彼らが、その牧師の子供たちがこの教会を一緒に立て上げていくために頑張ろうって気持ちになったら、教会の使命は一つ、ほぼ一番大きな使命を果たしていると思うぐらい大切なものを果たしていますね。まあ、戦略的にも教団的にもですね、献身する人も多いし、裏事情に強いタフネゴシエーターになれる人になります、ね、教団的にも今、ね、最近赤ちゃんいっぱい生まれてるじゃん、そこら中にいるじゃないですか、ね、この子たちは宝ですよ、ね、だから教団もね、こういう子たちのほら子育て支援のね、子供が生まれたら100万円とかさ、なんかこう、なんか支援をしてあげたらいいと思うんです。なんかね、行政でもいっぱいやってるじゃないですか。だからそういうふうに、なんかこうなんていうのかな、あ、子供たくさん産みたいと思うような支援を教団挙げてやった方がいいと思いますよね。まあちょっと踏み込みすぎましたけども、それでね、クリスチャンホームの子供たちっていうのをね、今日はちょっと詳しいことは話せないんですけど、1代目のクリスチャンの方どのぐらいおられます？あ、いっぱいいるでしょう。これがね、爆走突進型で、たしなみがない人たちですよ。僕もそうですけど、イノベーションは1代目からです、ね、でも2代目はそれにつまずくので、だいたい2代目でみんな教会ドロップします、ね、大抵。ところが3代目になると、なんかこう、あ、うちんちおじいちゃんもクリスチャンだからみたいな感じでですね、なんかキリスト教が自然になってくるんです。孫世代、ここからがすごい重要です。もう4代目になってくると、もう家代々キリスト教になってきますからね、お坊さん近くで見たことねえねえみたいな感じになってて、で5代目でヤシャゴ世代って言うんですけども、これ隅々までキリスト教になります。もう祖先崇拝何もなくなりますから、だからなんか1代目とか2代目とかそんな問題じゃなくて、5代目までね、うちの理事長は5代目とかね、いや、もう5代目の牧師だったら役員がちょろいこと言ったってやっつけちゃいますよ。ね、5代目の重さってあるでしょう。ですからとりあえず3代目までは頑張りましょう、ね、教会の役員とか、まあ教団の理事でもね、3代目の理事って言いますか、あね、安藤先生は3代目なのよね、理事長ね、いいじゃないですか。それは同盟教団の誇るべき歴史ですよ、ね、で、ちょっと書きましたけれども、このミッションテーマって21条鍵を握るのは何かというと、教職者なんです、皆さんです、ね、 で、教職者が中高生の育成に関しては鍵を握っています。で、この人たちの資質はフレンドリーでありクレバーでなきゃいけない。フレンドリーね、すごく親しみがあって、しかも頭が良くなきゃダメなんです。シーンとなってますけどね、まあ心配しないでください、誰でもできますからね。で、どんな人が必要かっていうと、まあ居場所を作る人であり、ユースと大人の間に立つ人が鍵を握る。まあちょっとこれはもう難しい話なんで、ちょっと飛ばしときますね。で、ユースミニストリーっていうとね、天才型と凡人型があるんですね。なんか俺はギターがうめえから天才型だよとかね、なんかこうサンビリードですげえうめえからとか、なんかサッカーが上手だからね、大体いろんな人たち見てきましたけど、自称天才型の人たちの 99% は勘違いです、ね、残念ながら勘違いです。そういう人たちはみんな失敗していますね。か教団を出ていくかね、いろいろとありますけれども、とにかく青年選挙っていうのはチームでやっていかなきゃいけない。チームっていうのは凡人が必要なんです。 99% の凡人と、まあできたら 1% の天才がいればいいですけども、これは、ね、いなくても大丈夫ですね。凡人型ね、皆さんもそうじゃないですか。僕もそうですよね。僕もね、中高生結構苦手なんです、こう見えてもね。だから中高生が僕が得意なのは幼稚園の子、もうこれは文句なしに得意ですね。僕なんかわーなんてやんなくたって来ますからね。それからあと藤井も割と得意です。何言いたいか大体わかります。あ、でもなかなか最大事だとやらせてもらえないんですけども、でも中高生は苦手です。だからね、中高生が好きそうなできそうな人と僕は組むことにしてるんです。だから僕の周りに人は中高生が生まれつき得意な人なんです。こういう人たちは大人との接点がなかなかうまく作れない人が多いんですけれども、でも中高生が得意な人のやり方とコミュニケーションを全部僕は盗んで体の中に入れていくんです。そうすると20年か30年これやってるとできるようになってきますよ、ね。もうロールプレイをずっと繰り返してできるようになります。まあでもですね、とにかく凡人ができるんです、これはね。で、ティーンエイジャーが欲しいものは才能いりません。ギターもいりません。お金もいりません。街道もできたら中高生が好きな街道は汚い街道です。ちっちゃくて、昨日ですね、私の分科会90人ぐらいのね、なんか一番多かったらしいですけども、なんかね、昨日のなんだっけ、集会なんだっけ、伝道懇談会、そうそうそう。で、私の分科会、部員以外は3人ですよ。うん。部員以外は、部員っていうかなんか係の人以外はね、で、1人はオブザーバーの人で、教職者2人。で、少ないから、なんですか、事務室の奥のコピー室でやってくださいってね。で、わざわざさ、時松先生も丁寧に、人数が少ないのでコピー室でやってください。人数が少ないので申し訳ないから、もうそんなに言わないで恥ずかしいからと思いましたけれども、あのコピー室の環境は最高です。ああいう環境が中高生大好きなんです。ね。まあ、あと立地条件も関係ありません。中学校の前にある教会なんていうのは絶対中学生来ませんから、ええ、入り組んだところにあって自転車じゃないといけないようなところが大好きです。あと若い人はあんまりそうでもないです。若い人が人気あると思ったらそうでもありません。話の聞いてくれる人です、ね。ですから、どんな大人が必要か、共に成長する人、それからですね、今日こう新たに足したんですけども、笑顔でいつもなんとなくそばにいる人、凡人ができるでしょ、これだったら、ね、共に成長しようとよく分かんないかもしれませんけども、笑顔でいつもなんとなくそばに、これが凡人の道ですよ、青年選挙のための、これだけでいいです、おはよう、わあね、これだけでいいです。ねね、で、どんな大人が彼らが好きかっていうのを岡村直樹先生が TCU の先生が論文に書いてまとめてるんですけど、笑顔の人、穏やかで落ち着いてる人、フレンドリーな話し方の人、年齢は関係ないってことです。逆にですよ、大嫌いって人がいるんですよ。こういうタイプです。上から目線、え、何上から目線、新しい言葉ですよ。偉そう、決めつけて話す、意見を押し付ける、頑固で否定的、自分ばかり話す、正論ばかり言う。この中のどれかでも当てはまる人は中高生が周りに寄ってこないと思います。なんで私のところに中高生来ないんだろう、どれか入ってるはずです ね、で教職者が鍵を握るっていうのはこういう教職者じゃない人じゃなかったらないと牧師がじゃんじゃん中高生を追い出してるんだっていうのを私はですねミッションテモテを理事会にプレゼンした時に言ったんです。
理事会の人たち拍手してましたよ、
ね、でどんな牧師が必要か、偉そうじゃない牧師が必要なんです。 あまり礼拝人数が伸びてない牧師、偉そうじゃないですよこういう人は。だから20人以下の牧師はすごくいいです。偉そうじゃないね、威張れないじゃないですか。もうハキハキと俺なんか命令するような人は大嫌いですか、大嫌いですか中高生は。あとこれ重要です、性教師試験で残念にも苦労した経験のある人ね、これ宝ですよ。青年部員の中でもねいますよね、そういう人が用いられてきます。青年宣教は性教師論文で苦労した人、狭き門ですよ青年部員になろうと思ったらね、ええ、こういう人はすごく用いられます。さっきの清太郎ですけど、佐野先生がとっても大好きでね、お父さん佐野先生ってさ本当に高校の時勉強してなかったんだなしびじび言ってましたよそういうね、なんかこういいんでしょうね、ええ、そういう苦労する人っていいですよ。それかあと委員会とかに入ってなくて暇な人、なんとか委員会とか入ってる人なんかちょっと偉そうじゃないですか。そうじゃない、あまた俺また漏れてるみたいなね、そのぐらいの人の方が中高生にはいいんです、ええ、あとねこれはね私自分にも当てはまるんですよ、上司のいる人ね、まあ変に納得しては困るんですけどもね、上司のいる人はねやっぱり偉そうにできませんから、私もねこう見えて今日はちょっとボスいませんのでこんなことしてますけれども、ね、でもね上司のいる人はね、だから私こういうことやれる資格があると思ってるんです僕はね。であとさっき言った凡人のことでしたけれども、最後のところの人知を尽くして天命を待つというところは実は爆発的に人数が中高生の人数が増加するときが20年から40年一度どんな教会でも必ずありますこれは私がつい最近発見した理論なんですけどもなぜか分かりません、さまざまな 理由があります。それは牧師の子供が連れてくる場合もあれば、たまにひょろっと来た子がクラスの子をじゃんじゃん連れてくる場合もありますけれども、ぐわっと来るんです、ええ、でもそれはね教会のプランでもないし牧師が頑張ったからでもないし、突然来るんです、20年から40年に一度それ以外は地道に中高生に声をかけ続けていくしかないです。そうやって育っていくしかない、これが凡人の道です、ね、ところがですよ、20人の教会なめちゃいけんですよ、そんな5、60人、100人ぐらいの先生たちね、大物はねちっちゃい教会からしか出ませんから、僕の危機感です。最大寺教会から大物このまま出ないと思うんですよ世の中を変えるようなイノベーションを起こすようなキリスト教会をひっくり返すような大物は大体ちっちゃい教会ですよ、もう消えちゃったような教会から出ます、ええ、大きな教会からは出ません。だからね、そのためにだけ生きてればいいんじゃないですか凡人は、ね、とにかく中高生に声をかける、これ誰でもできますから、ね、で、あと何分だっけ、まだ大丈夫、後半戦に入りたいと思うんですけども、ここからは、同盟教団仕様の、話になるんですけども、このミッションテモテ21というのは私のこのなんていうか中高生時代から青年時代にかけて自分がですね同盟教団でどれほど愛されてきたかということをたどって出てきた、それをまとめただけなんです。で私ね自分ほど愛された人はいないと思ってるんです、ね、 西村ほど愛されている人間はいないだろうって思ってここまで生きてきましたね。で、私はですね、多摩教会という教会のところでね、広田牧師のもがいるところに、中学生の時、さっき言ったように女の子に誘われて行ったわけですよ。で、その時に中学生課はですね、ジュニアチャーチって言って夜6時ぐらいから始まったんで、そこへ行くとですね、なんかおしゃべりができたわけですよね。楽しかったです。で、その女の子の隣に座ろうと思うと別の男の子が座ったりですね、まあ、いろいろありましたけれども、でそうやってですね、信仰を持つようになりました。そして、その高校1年生の時受選しましたけれども、この高校生活の中で教会を一緒に立て上げていくということを経験させていただいたと思うんです、ね、例えばですね、 EHC のトラクト配布っていうのをねやります。で、広田先生はですね、なんか自転車屋さんのすぐそばに住んでるらしく、自転車をこういじるのが好きなんですよ。だから自転車はいろんなパーツを組み合わせたような自転車でめっちゃ速いわけですよ。その自転車に私も一緒に後ろからくっついていって、遠いところまで行って、でもうなんか大きなバイパスでもですね、信号なんか無視してピュンピュンピュンって行っちゃうわけですよ。私も結構脚力がある方で 100m 11秒台で走れるんですけども、それでも城田先生についていくのはやっとですけども、それでもそうやって EHC のトラクトを配る、それ泊まりがけでやるんですよね。教会に泊まって、広田先生家隣にあるんですけども、礼拝堂の中に泊まって、一緒になんかお肉屋さんでとんかつ買ってきてカツ丼作ってくれて、それで2晩ぐらい泊まって、それで一緒にまたトラクト配布に出かけるわけですね。それからあの頃印刷っていうとですね、こういうなんていうのなんかそう、投射板あれね、これなんかこうゴムかなんかくっつけといてピヨンとかあるぐらいするじゃないですか。あれがかっこいいなと思ったんですよ。あれをね、いつだったかやらせてもらえる時期が来てね、それは嬉しかったですね。一生懸命やりました。それからね、伝道委員会ってね、入らされてね、それで結構もう死ぬほど嫌だったのは4つの法則とかいうのをピンポンやらなきゃいけないんですよ。それ役員と一緒に行くの、あれがもう本当に嫌だったですね。で、あとね、決断の時っていうね、雑誌があったんですけども、それをね、いろんなところに配る役があったんで、私、売れない床屋さんのところに置きに行く役だったんです。それも嫌だったんです。だから、こんにちはって言うと、もうなんか居眠りしてるご主人がいるんですが、お客さんだと思って、私のことを迎えると、決断時ですってことで、なんかがっかりする顔があって、なんかいつもそれが心にこうなんか刺さってね、でもそうやってね、いつもこう、なんていうのかな、あと真冬の時にも特別伝道集会のやつを多摩墓地の駅前でね、今多摩駅って言うんですけども、配ってると高校生の友達がね寄ってきて、西村君バイトとか言っていやいや教会とか言って持って帰ってとか言ってね、真冬だからすっごい寒いですからね、1月のですから、もう電車が行っちゃうとまた今度はこう2人で何ですか、電話ボックスかなんかでですね温まってまたビヨーンとか出てきてやるみたいな、まあ、それからひろこ先生にはオルガンを教えてもらったりして奏楽者になってきました。それから祈祷会にも私よくもう3月、4月からもう祈祷会行ってましたね。高校1年生から祈祷会行って、最初頭が真っ白になりますよね、お祈り分かんないから、いや先生も何お祈りしていいか分かんない、真っ白になっちゃうからとか、いやまだまだだなとか言って当たり前だろうと思うんですけども、でもその時にね、やっぱりこうヨナ書とかね、ああいう難しかったですけども今日聖書のとか、あとですね、広田先生靖国問題のこと詳しかったですからね、あの頃から僕は中屋裁判とかね、美濃中婚拒否訴訟とか、そういう勉強させられてましたからね、詳しいですよ。それからですね、あと夏の合宿でも、夏には青年や中高生を集めて合宿をして、そこでも学び会をするんです。テキストを一生懸命読んで。今でもやっぱりキリストが形作られるまでにっていう本があったんです。そのタイトルと、あとガラテヤ書の御言葉、今も覚えてますよね。そうやって、いろんな学びを教えてもらったりですね。それから、あと、夜にはですね、よくこう青年たちを家に招いて、 お茶を飲んでよく話を聞いてくれました。とにかくよく話を聞いてくれる先生ですよね。そうやってですね、私は、まあ、あと 犬もいてその散歩もさせてもらったりとか、そういうのも良かったんですけども、それ多摩教会時代、本当に、あ、教会を一緒にこう立て上げていく仲間として自分を、見てくれてるっていうのはすごく嬉しかったですよね。それからあとですね、次松原湖バイブルキャンプですけれども、これはですね、私がさっき入信をした時っていうのは、実は横山幹夫先生の中学生のメッセージを録音したテープをその彼女から借りて聞いた。そこでですね、私信仰を持ったんです、ね、松原湖ってどんなとこだろう、次の高校生キャンプには絶対行きたいと思ったんですけども、申し込んだらもう西村君締め切りだよって言われてですね、そしたらと思ったら、いや、なんかグランドワーカーだったら行けるよって。何ですかグランドワーカー、ただで行けるやつがあるって。あ、じゃあそれ行きますっていうことで、まだ洗礼も受けてないんですよ。でもなんかよくわかんないけど行ったら、そしたら あそこの松原湖だ、神戸の駅に着いた時に、向こう側には高校生キャンプから帰ろうとしている高校生たちがいて、私はそれを見ながらその松原湖へ行ったわけです。でそこにですね、声の大きなですね三河先生とかがいてですね、それで10日間地獄のような奉仕が始まりました。近藤先生がその時ディレクターされてましたけど、西村君、洗礼、君クリスチャンなんだろう、あ、まだ洗礼受けてありませんからって、でもイエス様信じてるの、はい、じゃあクリスチャンで、あ、僕クリスチャンなんだって、その時初めて教わったのも松原子です。あ、クリスチャンなんだ、すごい安心しました、その時。で近藤先生に優しくしてもらったんですけども、三河先生とかですね、おいボン、ちょっと来いとか言ってですね、それで トイレ、ボットン式のトイレでしょ、さあここ磨けとか言ってね、ここでカレーが食えるまで磨けよとか言ってですね。それから当時のミスターキッチンは朝4時かなんかに起きて薪割ってお湯炊かなきゃいけない。僕は自慢じゃないですけど東京ですよ、東京育ち、薪なんて見たことないんです。それでなんで斧でね薪割りなんてやったことないですよ。でそれを初めてやらされてね、チェーンソーとかで壊しちゃいましたけれども、でもそれをやらされて、その時もね、なかなか火つかないのは当たり前ですよね、やり方全然わかりませんから、お前ボン、お前祈り心がないから火がつかない。あ、でも僕その時分かりました、祈り心を持ってやればいいんだって、非常に実践的な、もうこれ今に至るまで生きてますよね、この教えは。それからですね、夜になると、おいボン、酒盛りするから台所行って何か取ってこいとか言ってさ、絶対服従ですからね、ジュースとかお菓子とか何か用意してくださってますか、それ持ってきてついで回りますよ。ナイトハイクとかがある時ね、まあ、それでも私ね、まだ15歳でしたから、もう本当にお姉さんたちも可愛がられたんです。美人なお姉さんたちいっぱいいて、今はどうだかよく分かんないんですけども、僕の頭の中にはすごい綺麗なお姉さんがイメージがあるんですけども、すごく親しくしてくれて、ボンちゃん、私と一緒にこうロープ持っててねみたいなね、で何かあったら助けてねなんて。そしたらあのお姉ちゃんですね、土手からコロコロと転がっちゃったんですよ、途中から。その時私パッとこうロープ外しちゃって、すっごく怒られて、その時私自分ってなんて弱い人間だと思ってね、それからなんていうか、自分は万が一の時に人を裏切るんじゃないかという、常にその思いって今もあるんです。常に自分はどっかで信仰を裏切るんじゃないか、いつもお祈りするんですよ、ね、これがね、後で迫害の信仰とすごく結びついていくわけなんですけども、でもそういう大切なことをここで教えてもらいましたね。それからあと今補佐にいる安倍先生、あんこあんこって言われてましたけれども、かっこよかったんですよ彼が。で僕はその頃はね、まあなんかレッドセッペリンとかキングクリムゾーンとかそういうのばっかり聞いた人間で、あとなんか現代音楽の作曲とかもすごく興味があって、家へ帰ったら自分で和声楽とか大砲とか勉強してた人間ですけども、でもその時初めて アンコウの弾くその主を待ち望む、あ、かっこええとか思ってね、こんなかっこいい曲がこの世界にあるんだと思って、ゴスペルやろうと思いましたね、その時ね。ですからそう言ってね、私松原子にはものすごくやっぱりこうそのなんて言うんでしょうかね、まあ、あれ以来何に対してもつまずかなくなりましたね。それから TCC、 ごめんちょっともうちょっとやるぜ。あのもう TCC は僕にとってはあの自転車で行けたんですよ、チャリで、あの府中から国立ですから。それで、ね、四音祭にはいつも行ってました。もう私にとって新学生はスターですよ、かっこいい人たちだな、ね、唐沢先生とかね、三河先生と、もう本当になんかヒーローのように見えました、私高校生から見れば。まあ、他にもいたかもしれない、ちょっと覚えてないんですけども。あとあのキリシンではね、林俊博先生とかも、もう一回見たら忘れない顔ですよね。もうやっぱりすごくあのかっこええなって思ったんですね。でやっぱりその あんなにいじめた三河先生ですけども、クリスマスの時には、おいボン、まあ、洗礼受けたんだってなって言って、あの支援23編なんか本くれたんですよね。優しい人なんだな本当はと思いましたね。まあ、本当にね、そういう意味であの TCC 憧れの場所でした。だから私はあの、大学の入試するときにいろんな大学の名前の一番最後は常に東京キリスト教短期大学教官音楽科書いてましたよ。必ず一番でした。ね、あと東京西ブロックっていうのがあったわけですよ。私東京西ブロックの会長、次期会長、私の後の会長が畑中先生でしたからね。でやっぱりね、そこでは東京西ブロックの中で青年選挙って言ったらやっぱり石神福音教会ですよね。玉井先生はやっぱりもう僕にとっては本当に青年選挙のかっこいい人だなっていつも思ってました。その時に大学にその、友達がいて、蒼天礼拝に、蒼天祈祷会に来てから、行ってから、KGK の政権に来る女の子がいたんですよ。で、みんながバイトしながら、教会の、街道献金のために、みんなで今捧げてるんだと話聞いて、青年、同じ青年がこんな風に教会を、の、立て上げるために一生懸命やってるんだと、私は非常にこうショックを受けたっていうんでしょうかね。それは教会を立て上げるっていう一つの私にとって大きなテーマになりました。ね、東京西部、それから軽井沢の国外選挙大会、1984年、これ私大学4年生の時に行ったんですけども、これはね、本当に私にとって大きな大会でした。今でもですね、その時のメッセージ、岡村先生のイザヤ書のメッセージと吉本先生のエレミア書のメッセージは、まあ細かいことは覚えてませんけれども、言わんとしているところ今でも迫力は覚えてますね。あの時の風景はすごくよく覚えてます。そして私は献身者として前に立って、そして出てって、わ、どうせお祈りしてもらうんだったら安藤中一先生がいいと思ってですね、こういろんなふわふわふらふらしながら、ついにやった安藤先生の順番をさっとこう横から入ってですね、お祈りしてもらったんです。でその写真がですね、クリスチャン新聞の一面に出まして、夏休み明けたらみんなにお前献身するのかなんて言われたことがありましたけれども、それは私本当に同盟教団その時で本当に好きになりました。本当に同盟教団を愛して献身して、同盟教団のために献身するんだみたいな気持ちでね、まあ、半分以上本当ですね。まああとはちょっと飛ばして、まあさっさと行きますけども、でもね、まあ、泉福音教会でいろんなことをさせてもらいましたし、いろんな先輩、本当にいろんな人たちにお世話になりました。私あの泉福音教会で副牧師なった補教師になったばっかりの時に、一緒に学びに来ないかって声をかけてくれたのが山口先生と水草先生ですよ。いいでしょう。でその先生たちに、私はキリスト教講義をね、もうめっちゃ難しかったですよ。もうその学びの時間はめっちゃ苦痛でしたけれども、その後ちょっとこういろいろとこう話がしてね、可愛がってもらいました、ね、だから自分はなんでこんな愛されるんだろうと思いながらね、生きてきたわけです、ね、他にも本当にいろんな軽井沢で青年選挙大会をやった時、西村君企画やれよっていきなり先生に振られたんよ。 いや安藤先生じゃなくてね、安藤先生は、まあ、いっぱい振ってくれるんですけども、もうちょっと振られすぎなんですが、安藤先生からね、あのでもね、あの、まあ、その時に倉沢先生からね振られたんですけども、でもやっぱりその時一生懸命青年選挙のことを考えた企画を、そしたら先輩たちが一生懸命私の、じゃあファッションショーやりましょうって言ったら、本当に山田先生とかね、じゃあやるよとか言ってね、なんかいろいろとやってくれるわけですよ。バラの花の私やそこまでやってくださいって言わなかったのに、バラの花まで加えたりね、でいっぱい先輩たちが一生懸命あの応援してきてくれました、ね、それから青年部ではいろんなその、ビジョントリップというのに参加させてもらって、トラビス先生という宣教師が本当に一生懸命、やって手配してくださって、そこで私はあのアメリカの、教会で学んで教理教育の大切さと、それから、働き人を自分の教会の中で自分のミニストリーの中で生み出していくビジョンというのを与えられたわけです。これがミッションテモテの中で非常に生きてきます。それからあとですね、あとマス松田先生からですね、とにかく遊ぶってことをですね、まあ松田先生天才ですから真似はできませんけれども、それからまあ私も組織の固いところに生きている人間ですから松田先生ほどにはできないんですけれども、でもやっぱりですね、彼があの松田先生から教えてもらったことをすぐ最大事業界に持って帰ってやり続けてきたんです。で今もやってみたいなということいっぱいあるんですけど、まあ、ちょっといろいろとこあるのでできないこともいっぱいありますね。でもですね、それからあと理事会はですね、本当にいろんなことをこう青年選挙に関わることを一生懸命バックアップしてきてくれました。ほぼね。ですから例えば1999年に世界選挙大会をやった時に、その大きな同盟教団の大会の中でワーシップバンドをやるってことはなかったんです。でその時にそれを一生懸命やりました。私ももう出発する夜中の1時までアレンジ譜を書いて、それをですねファックスで送ったりして、やっとこさとかやったんです。その時に吉本先生がメッセージの一番最初にそのバンドを褒めてくれたんですよ。それはやっぱり同盟教団の青年選挙の方向性を非常に大きく決めてくれたなって僕は思っています。それは本当に一緒にやってきた増井先生の子、よかったな、言ってくれてよかったなって、すごくやっぱりそれはそういうふうにしてバックアップしてくれてきたわけですね。まあ今の理事会はそういう意味でね、本当にずっと、まあほとんどこんなフレンドリーで青年選挙に理解になるとこってないと思いますよ。私もいろんなところで青年選挙の話しますけれども、青年選挙をやる人が教団の中枢に入るためにどうしたらいいかなんていうレクチャーもすることもあります。どうやったら中枢に入っていく人脈を作れるかみたいなですね。ですから今の、理事会の中には、前やってた青年選挙を語る会のねメンバーがいっぱいいますし、あそこからおい、ここからみんなで理事出すぞ、えいえいおーみたいなことやって、それで理事選やったらですね、2人入りましたよね、その時ね。ね、で安藤先生も入ってもう言うことなしでしたからね。まあこうやってミッションテモテ21、実はですね、今までいろんな教団で私講演してきました。ウェスリアンホーリネス、日本ホーリネス教団、日本伝道隊、日本メノナイトブザダル、日本キリスト合同教会、日本アライアンス教団、世界福音伝道会、福音自由教会、インマヌエル、それからアセム、これは来年ですけども、いろんな教団でですね、これミッションテモテ21の同盟教団でやってきている青年選挙ってやっぱりどんなものなのかっていうことを、私がミッションテーマって21という形で表現してきたんです、ね、それは私たちが、ね、まあ、もちろんクリスチャンホームの子どもたちを育てていくって戦略です。そして特にこの中でティーンエイジャーを育てていくっていう私たち弱点を乗り越えていかなきゃいけないんです。でもそれ以上に私自身もそうですけれども、愛されて私のようなものね、私は自分ほど愛されているものはいないと思いましたけど、でも実は皆さんがそういうふうに思っている人たちばかりだと思うんです。いやいや俺だってと思う人たちいっぱいいると思うんです。それは愛されて献身者になっていく、愛されて教会に返していきたいと思う、そして愛されたからその愛を次世代に伝えていきたい、これが私たちがずっと育まれてきた同盟愛だと思うんです。 2009年の青年選挙大会の時に岡村直樹先生が同盟愛って言葉を話してくれた時、これだと思ったわけですよ。これが僕たちの中に流れているものなんだ、ね、この同盟愛というものを私たち一人一人のが皆さんがそういうストーリーを持っていると思うんです、うん、このストーリーを、ね、私たちは今の中高生に向けて、そして一人でも二人でも子供たちに向けて、この自分たちの愛を、ね、凡人は愛を伝えることができるんです。何もなくても愛は伝えられると思うんです、ね、私は、まあ、今回そういう意味で愛を、伝え続けていく、そしてその愛を受けた人が今度は返していく人になっていく、この二つがやはり私たちの同盟愛の営みであった。そしてこれが私たちの青年選挙の根幹にある問題だと思うんです、ね、ですが小手先の問題じゃないと思うんです。私はこれをですね、ずっと思い巡らせてきた一つの歌を思い浮かべたんです。のび太くんが独り立ちしていく様を描いたスタンバイミードラえもんっていうのがありますよね。知らないかもしれない。そのテーマ曲、愛することを、ね、届ける人へ、ひまわりの約束という曲があるんです。ぜひこれをですね、最後に皆さんでね歌って、サビの部分です、この1番と2番のサビの部分に、愛することを届けていくこと、そして愛することを返していく人になっていくこと、これを表しているなと、ミッションテモテ21の、まあ、テーマソングにしたいぐらいの、ね、皆さんもしですねご存知だったらご一緒に歌っていただきたいと思うんです。後ろにいる後藤正樹君はですね、私が最大教会に赴任した時6年生でした。こんな秀才がいるんだと思いました。まもなくそれは思い違いだっていうことに気がつきました。めっちゃ悪かったですよ、もう。でもね、そのめっちゃ悪い彼を一人の先輩が、マキトっていうんですが、それが彼を助けました。そしてその間ずっと傷んでた家族を赤井先生がずっと見守りながら、そして後藤君をずっと愛し続けながら、そういうふうにして、そしてですね、高校1年生の時にティーンズバイブルキャンプに来た時に天気が訪れました。可愛らしい女の子が僕の前に、食事が終わった後に座ってキラキラした目で、日井先生、まさきくんって かっこいいよねえと思ったんですけども、あいついいやつだよ、あこんな子がいるんだと思いました。アキナちゃんですよね。それ以来彼は聖書通読始めますとか言ってね、まあその後ちょっと紆余曲折でしたけれどもね、でもこうやってその後最大教会離れてからもう同盟教団の中でも本当にたくさんの人たちに育てられながらね、まあ今こうやって同じ道路者となって、まああんまり近くない方がいいですよ。700キロぐらいあるのがちょうどいい私の距離感ですけども、ね、こうやって一緒にできることも、嬉しいなというふうに思っています。まあそんなことでですね、ひまわりの約束のサビの部分1番と2番ね、ご一緒に、歌いたいというふうに思いますのでね、ぜひ、歌詞の知らない人もですね、歌詞の意味をぜひ見ながらね、じゃあ行きましょう。そばに、ちょっと上がっちゃいました今。おかしくなってきましたよ。皆さんどうぞ。
そばにいたいよ、君のためにできることが僕にあるかな。いつも君に、ずっと君に笑っていてほしい。 てひまわりのようなまっすぐなその優しさをぬくもりを全部これからは僕も届けてゆきたい。ここにある幸せに気づいたから、2番です。そばにいること、何気ないこの瞬間も忘れはしないよ。旅立ちの日、手を振るとき、笑顔でいられるように、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部返したいけれど、君のことだからもう十分だよってきっと言うかな。
私たちの一人一人に与えられている同盟愛のこの意図をですね、この同盟教団にもともといる方も、そして途中から入ってこられた方も、そしてこれから一緒に歩み出していく方もですね、ご一緒にこの同盟を紡ぎながらですね、一緒になって、そしてこの愛を語り、そしてこの前進を持って次世代へ届けていきたいなというふうに思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。では最後に西村先生お祈りしていただいて、このやられたらね、やられた
じゃあお祈りいたします。主なる神様、本当に素晴らしい教団に私たちは召されたことを本当に感謝いたします。私たちはこの長い間積み重ねられてきた先輩たちから本当に受け継がれてきた、そして守られてきたこの教団を、そしてこれを30年後50年後につなぐために、本当に次世代を育てていく、愛を持って愛を伝えながら育てていくものとして、一人一人をどうかあなたが用いてください。そして今生まれてきた小さな子供たちと共に教団形成を、共にイエス様のために働ける、そのような未来を夢見ながら、どうぞ進んでいくことができますように導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
ありがとうございました。以上でセッション1を終わります。では報告をお願いします。報告の担当の方、福澤先生、よろしくお願いします。
報告させていただきます。最初にも言っていただきましたけれども、ショーチャペルの出口のところに IC レコーダーの落とし物があったということです。心当たりの方は取りに来てください。よろしくお願いします。それから、ですね、受付をまだ済ませておられない先生はチャペル下事務所前で受付をしてくださいますようにお願いします。メガネの、はい、おしゃれなメガネの忘れ物があります。これもよかったら取りに来てください。はい。それから、今日のリエックス行きのバスは21時15分発となりますので、これに遅れないように集合していただきたいと思います。そして明日ですけれども、総天祈祷会が6時30分からこのチャペルで、そしてリエックスでそれぞれに行われますので、それぞれ出席していただきたいと思います。そしてリエックス発のバスは朝8時30分 分ということですので、それに乗って、セッション2に、こちらのチャペルに集まっていただきたいと思います。はい、報告は以上です。はい、それではこれで集会を終わらせていただきます。